い、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、本当に大雪でね、
はい、
なんか本当に大変なことになっているよという、
うん、
ね、1日以上車の中でいたっていう方も多いみたいで。
そんなに大雪なんですね、
う
ん、
そう、
東北福井の方ですか。
そうですね、福井とか東北のあたりで
ね、
本当に今年は30何年ぶりとか40年ぶりとかよく聞きますけどね、
ねえ、
うん、でまたインフルエンザもなんかすごいことになってるということで、
あ、 A 型 B 型、
ねえ、
B 型はね、お腹壊すって今日言ってましたね。
ああ、そうですか、うん、もう1ヶ月ぐらいはちょっと油断できないですね。
そうですね、
ねえ、皆さん気をつけて。僕もなんか鼻ずるずるやりながら、なんかインフルエンザだけはなんか今のところセーブみたいで、
逃れ
てるみたいなんで、うん、ね、皆さんもだって電車乗ったり僕してませんからね。
うん、
うん、
乗らないんですね、電車に。
電車、自転車ですからね。
あ、自転車ね、
はい、うん、ですから
風を切って、
うん、ウイルスはなんとか逃れてると。
うん、
うん、ですから気をつけていただきたい。で、メールがある方からいただいてて、
はい、
ちょっとパニックになりますと。
うんうんうん、
その怒り感情、怒りとかその悲しみとか、
はい、
うん、でパニックになるのをどうして、
うんうん、
まあ避けることができるでしょうかということで、
はい、
そうですね、パニック障害じゃなくて普通の感
情、
うん、普通の感情みたいなんで、
パニックってくるっていう、うん、こうテンパってくるみたいな。
そうそう、テンパるってことやね。
ね
え、毎日ね、あの浄化してまかってメールをお送りしておりますけども、
はい、
ここちょっとつい先日、
うん、
浄化小話の方で紹介したんですけどね、
はい、
怒りを、避けるというか、
はいはいはい、うん、読んだ、
そうそう、でね、うん、僕が実際にこう効果を感じている呼吸法があって、
はい、
これ478呼吸法って言うんですけども、
はい、
なぜこれをお勧めしたかというと、
うん、
これね、やっぱりね、感情って急には止まらないんですよ、
はい、そうですよね、自分でやってないもん、
う
ん、
そうで、わーってやってきて、うん、感情はこの抑えられないっていうのは、その脳科学の世界で魔の6秒とか呼ばれてるらしいんですけども、このね、最初の6秒って、
はい、
このね、怒りのピーク、
うん、魔なんだね、6秒が、
そう、理性が追いつかない、
ああ、その6秒なんだ、
うん、6秒はなんとかこの、うんうん、乗り越えなきゃいけないんですね、
乗り越える、
うん、そうすると理性が追いついてくるわけですよ、
はいはい、
うん、
6秒後に
冷静になれる、
うん、
だから6秒間はもう何やってもダメみたいな、
あ、
うん、だから、ここで478の呼吸法をして、
はい、
なぜならこれ19秒経つんでね、
はい、
うん、1回やれば19秒経つので、こうピークを超えてるわけですよね、
うん、
うん、でね、自律神経が整ってくるので、
はい、はい、
ちょっとね、これ、4秒かけて、
はい、
鼻から息を吸います、
はい、
うん、じゃあアンジュさんやってもらっていいですか、
うん、
いきます、
はい、
1、2、3、4、次7秒間息を止めます、3、4、5、6、7、次に8秒かけて口からゆっくりと息を吐き出していきます、3、4、5、6、7、8、はい、 OK です。これね、
うん、
19秒経ったんですけども、
うん
うん、これでね、ピークちょっと超えてぐーっと下がっていくはずなんですよ。
本当ですね、
うん、
落ち着きます。
そう、
1回だけでもね、
そうで、19秒経過したら、
はい、
念のためにこの宣言を1回浄化していきます、
はい、
うん、怒りだったら、
うん、
今私は怒りを感じてます、
はい、
うん、心の中で宣言し、別に声を出してもいいんですよ、
うん、
うん、誰かいるとこやったらもう心の中でも結構なんで、
はい、
怒りに反応している、まだちょっと残ってると思うので、
うん、
体の感覚、
はい、
これをね、宣言した後で感じてみてください、
はい、
でハートロケットのスタンバイの状態でね、
うん、
で感じた後でロケットを飛ばします、
はい、
うん、これでね、もう ずもう感じ切った人は終わってるはず、
うん、
怒り消えてるはず、
はい、
うん、でもその怒りの内容にもよるので、
うん
うん、まだやってる人は怒りの宣言2回3回とやってみてください。
私は怒りを感じています、
そう、今私は怒りを感じてますっていうね、
はい、
うん、宣言をしてやると、そうすると客観的にその自分を見てるんですね、
はい、そうですよね、
うん、怒りから離れることができる、
うんうんうん、
で怒りの感覚をしっかり感じてロケット飛ばす、
はい、
うん、でグーッとエネルギー出ていくんでね、
うんうん、
このねワンセット、
はい、
478呼吸法と怒りの宣言の浄化のワンセットをやっていただければ、
はい、
うん、あのずっとパニックにならずに済むと思います、
うん、
うん、ちょっと落ち着いて、
わかります、本当に、はい、
そうそう、でね、落ち着かれたら、なんで怒ってたんやろうと、
うん、
ちょっと内観してみるといいですね、
はい、
うん、そうするとね大体、思い通りにならないから、
そうですね、
うん、
分かってくれないとかね、
そう、分かってくれない、私を、
うん、
もっと尊重してくれと、
そうそうう
ん、なんで私にそんなことすんのみたいな、
うん、
もっとちゃんと扱って大切にしてよっていうね、
そうそうそう、大事にしてほしいしね、
うん、そうで、してくれない悲しみが怒りという感情になって現れてると、
そうそう、もう信じれんみたいなね、
う
ん、
そういうこと、
自分はやってる気持ちで、
そうなんですよ、
怒ってます、
そう、これをね、まあ、日常の中でやっていただければ、
はい、
うん、ほんとどんどんどんどんね自分に対しての理解も進んでくるし、
はい、
うん、自然にね呼吸法が始まってくるんでね、
そうですね、うん、
パニックから離れることができると思います、
はい、
はい、ということで2月のイベントとしては、はい、吉さんの SBC グループレッスンということで、
はい、
明日、
うん、
2月10日土曜日、
はい、
残席あと2名ということになっているそうです、まだね土曜日いっぱい明日いっぱい受け付けてますということ、
はい、
はい、で2月25日日曜日、こちらはまだ残席ありますよということで、
はい、
はい、2月ぜひね、うん、SBC 行ってみていただきたいなと思います、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、ずっと上司のひどいパワハラに耐えてきました。待遇が良い会社ですので本当は辞めたくありません。でもこのままだと鬱になりそうです。同僚や友人に相談するのですが、それぞれ意見が違うので迷っています。会社に上司のパワハラを訴えるか退職するか、どうすれば後悔がない選択ができるでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、ずっとパワハラに耐えていると、
うん、
ね、会社員の方本当にそういう方いらっしゃ多いと思うんですね。
はい、
ね、大変なことやられてるなと。僕ほら、会社勤めの経験がないんですけども、
はい、
これねメールいただいてちょっと思い返したら、あ、
はい、
ちょっとここで心当たり出てきたのは、
うん、
僕ちょっともうイベント会社やっててね、
はい、
経営がうまくいかなくなって、まあ、まともに給料が取れなくなったんですよ、
うん、
うん、でその時にあるお世話になった方からね、
はい、
お仕事をいただいたんですけども、半年間、
はい、
契約いただけるというね、
うん、
非常にありがたい話であって、でもう内容はあんまり聞かなかったんですけど、
はい、
もうやりますって言ってね、
やりますもうやるしかないしね、
もう、うん、お願いしますみたいな、
うん、
感じで飛びついたんですけども、
はい、
これがね、行政の仕事で、
うん、
お国の、
はい、
仕事でですね、
うん、
ラジオ局が、うん、それをこうなんていうか受注しててね、
はい、
うん、僕はそのラジオ局の、まあ、下請けという形で、
うん
うん、ディレクターとしてこのデスクをラジオ局に、まあ、お貸しいただいて、
はい、
うん、毎日この出勤するわけですよ、
うんうん、
半年間ね、
はい、
で僕その時40近いもう38歳ぐらいだったと思うんやけども、それまだ会社勤めの経験がないんで、行ってみたらまあこれ100人ぐらいの社員の皆さんが、
はい、
ずらーっとこうワンフロアにデスク並べてるんですね。
100人、大きな部屋ですね。
うん、もうワンフロアでね、その中のこの一つデスクをお借りするわけなんですけども、
はい、
まあどこのドイツかわからんおっさんですからね僕は、いきなりその中に入っていってね、すみません、近所の方々にすいません、ちょっとこういう仕事
で、私は何歳ぐらいだったんですか。
38か9だと思いますね。でもこの酸素が薄いわけですよ、僕の中ではね、
すごくね、
そう、
でも僕密集して
スーツ着たことないですか、ほとんどそれまで
着てたんですか、その日は。
着ていくんですよ、やっぱ役所仕事なんでね。役所の方が
アロハしか見たことない。
そう、スーツです。もう苦しいんですネクタイが。
はい、
まあ、何もかもがなんか息苦しいって感じ で、まあそのことも言ってられるわけで一生懸命やるわけなんですけども、
はい、
でもね役所仕事ってわけは分からない。まずはその役所のパソコンは全て Windows だから、
はい、
僕ほらマッキントッシュだったんでね、それまでずっと20年近く、Windows で今日からやんなさいって言われて、まずそっからわけが分かんないんですよね。使ったことないので、使い方分かんないよみたいな話から、も
う
何もかもが初体験で、でそのことも仕事過密スケジュールなんで、も
う
パニックですよね、さっきの話じゃないけども、もうどうしたらいいのなって感じで、で僕らそれでもずっと経営者としてやってきたんで、それまで、
はい、
もうね変なプライドがあるんですよね。
ああそっか、
やれるぞみたいな、だからも
う
多分ねそんな態度が気に食わなかったんじゃないかなと思うんですけど、そのね役所のその担当者にね、嫌われましてね。
あ、そうですか。
その今だったらパワハラって言うんでしょうけど、挨拶しても目も合わせてくれへんし、このねほんま一体これ何の意味があんのっていうような、わけわからんこう仕事こう明日までにやってこいみたいなね、まあ露骨に無理難題を押し付けられるというか、
はい、
ほんまにねこう、そっから偉い目に追っていくんですけども、でもラジオ会社も多額のこの予算をいただいてるから、役所から、誰も逆らわないわけですよ。で僕完全に孤立しましてね、四面楚歌っていうんですかね、
そう一人で乗り込んだんですね、そこに。
そう一人乗り込んでるし、役所はほら僕の誰も肩を持ってくれる人いないし、
そうですよね、
みんな役所の味方ですからね。だからねもう毎日なんかこの地獄のような日々、実家も毎日帰ってる時間がないんですよ。
はい、
そう通勤してたらもう間に合わないんですね。どうしたかというとも
う
デスクで寝る、ソファーもあったらソファーで寝る、
はい、
ガードマンにえらいよう僕何してるんですかっていう一人だけですからね、真っ暗の中で僕、なんていうかなやってるんですね一人で。
そうですか。
いつも声かけられて、またあんたですか、言われて、でそんなこんなでね、はい、なんとか半年間経ちましてね、全国回って調査して報告書にまとめて、無事に提出して、もうラジオ局を後にしたわけなんですけども、これねパワハラもつらかったんですけども、これね多分ね、なんていうかな、僕だけなんですねパワハラ受けてんの。だからなんていうかな、
それ辛いですね。
みんなが受けてんのやったら、
だったらね、
みんなでこう
みんなに感じられる人だったらいいけどね。
そう、だからね僕にこう僕がまあ組織に向いてないんですね。
ああそっかそっかそっか。
僕の能力もないし、僕もその仕事にも組織にも向いてなかったと。でもね縁って不思議やなと思うんは、
はい、
このラジオ局の仕事が終わった時、全く仕事の予定がないんで次、もうここまでかなと思ったわけですよ、もうヘトヘトになってたし、も
う
もう会社も清算した方がええなと、楽になりたいなと思ってたんですけども、
はい、
そんな時にこの友人沖縄のね、
はい、
講演かって言われて、
うんうんうん、
またそこから新たな展開に入っていくわけなんですけども、
うん、
うん、で、ホテルの例の経験があって鶴さんを知ることになって、うんうん、関連浄化をやり始めてっていう流れになるわけなんですけども、
はい、
あのね、とことん善悪の観念を手放してみて実感するのは、
うん、
結局のところですね、
うん、
良い縁も悪い縁もないなと、
うん、
だって縁って現象ですから、
全
てこの一つながりにつながってるわけなんですよね。
うん、本当ね、
う
ん、
そうだからね、ラジオ局のこの地獄の日々がなければ、
はい、
沖縄で関連浄化に出会うこともないし、
そっか、
うん、沖縄今これお気楽チャンネルもないし、うん、
本当ですね、
うん、だからね、良いとこ取りってやっぱできへんなと。
そうですよね、
うん、良いとこも悪いところも、
うん、
体験して経験していく、
はい、
うん、しかないんやなと
ね。
そうそうそうそう、
本当だ、
うん、だからね、 Y さんの今回のこのどうしたら後悔のない選択はできるんでしょうか、うんうん、っていうことやねんけども、
はい、
これ、ね、安心していただきたいのは、どんな選択をしようが、
うん、
それがね、自分に与えられた、
うん、
唯一絶対の答えなんですね。
そっかそっか、
もうね、ありえないんですよ
他はね。
そうだから、はっきり言い切れるのは、
うん、
この現象世界においては、
はい、
間違うことができない、
うーん、
間違うことはありえない、
うんうん、
これだけはもうはっきり言えますね。
そっか、
あ、これだけはもう僕はもう全く変わらないですね。だからね、Y さんがパワハラを会社に訴えようが、
はい、
身を引いて退職しようが、
うん、
選択した方が正解です。
そうですね、
そうなんですよ、もう正解しかない、
うん、ね、正解を探そうとするから苦しいですけどね。
そういうことなんですね、
うん、
で以前ね、人生に正解なしっていう番組やったことあるんですけども、
はい、
正解なしということを裏返すと、
うん、
間違いがないってことなんですね。
そういうことですね、
うん、で、うん、答えしかない、
うん
うん、ですからね、もう大安心していただいて、
はい、
少しでも楽なのを選択してください。
うん、
うん、だからね、都合的には今条件がいい、
うん、
待遇がいい会社だということなんで、
うん、
も
う
本当はそのパワハラの上司がいなくなるのが一番ええねんけども、
はい、
これね、よく勘違いされるのは、
うん、
やっぱりどうしても関連浄化はこの願望実現だと、
うん
うん、勘違いされる方が多いんですけども、
はい、
今回のケースだと、
うん、
何を浄化すれば
うんうんうん、
上司がパワハラをしなくなるのでしょうかと。
そうですよね、
うん、いうことになるわけなんですけども、
うん
ね、うん、これね、我々自身が現象なんですね。
そうですね、
だからね、現象が現象を都合よく変えようということは、
そうそうそう、うん、
できません、
できません、
うん、だからね、雲が北へ流れたい、
うん、
うん、あ、ごめんなさい、北へ流れたくないとしましょう。
うんうん、
僕はあっちに行きたくないねん、北へ向かいたくないねんって言ったって、
はい、
北向きの風が吹けばこれどうしようもない話になるわけですよ。
流れてってしまうね。
そう、うん、でもそれ以外の風吹いたら、
はい、
願望実現なんですね。
そうですね、
うん、ああよしよしと、
うんうん、
昨日はアファメーションしてよかったわと、
うん、
南行っとるわってなるわけなんですけど、
っとるわ、
うんうん、もうね、そんなんもうどうしようもないと。
そうですね、う
ん、北向きの風も吹くんです。
うん、
うん、もう間違いがないんです。
はい、
うん、吹く時もあるってことですよ。
うん、
うん、それはね、自分と関係ないところで吹くんであって、
うんうんうん、
これどうしようもないと、
うん、
だからね、パワハラって、
はい、
人間業界においては、
うん、
悪しき行為なんですけども、
はい、
これ間違いないんですけども、
うん、
今やね、うん、現象世界においては、
はい、
間違ってるわけじゃないんですよ。
現象なんですね。
そうなんですよ。
う
ん、でね、僕が経験したパワハラは、
はい、
ラジオ局でね、
うん、
僕とその方の縁で起こった現象なんですね。
縁ですね。
縁なんですよ。
なるほど。北風が吹くように縁なんですね。
そう、そう。だから僕以外の縁は、
うん、
その方とのね、
はい、
別に悪いもんじゃなかったんですよ。
うん、
うん、普通に仲良くやってはりましたよ。
うんうん、
挨拶したり笑ったり飲みに行ったりしてはりまして、僕は呼ばれませんでした一切ね。
うん、
うん、だから僕との縁で起こった現象であると、
あー、そっかそっか、う
ん、でも自我って、うん、僕はパワハラの被害者だって訴えるんですね。
うん、
うん、でもね、縁に被害者も加害者もないんですよ。
う
ん、ここ
そっか、
うん、ここなんですよ。
うんうん、被害者加害者ないよね。
そうないんですね。
つい被害者ポジション取りたがるんですけどね。
そう、うん、もしね、被害者だっていうポジション取ってしまうと、はい、加害者はずっと居続けますよ。
そうなんですね、
うん、うん、現実的にはね。
ね、わかります。
そうだからね、その方との縁が切れたら、
はい、
僕はもうパワハラという経験もパッと消えたんですね。
うん、
でそれから僕、そうやな、もう15、6年は経ってるけど、一度もパワハラの経験がない。
うーん、
その縁が切れた瞬間から今まで、
うん、
うん、でね、その時は同時に全く仕事もなくなりましたけども、
はい、
先ほど申しましたように、その縁で沖縄に行くことができた。
うん、
だって次もしまた仕事が決まってたり
あったらね、
うんうんうん、もし、その方とすごく気に入られてね、
ええ、
足立君もうちょっとこの仕事もやってなんて言われたら、僕ね、多分ね、延長になってありますわ。
そうですね、
あ、もしかしたらもうまだラジオ局いるかもしれん。
やだ、危なかった、私たち。
いやいや、本当だからね、あの、何が幸いするか全く分かんないんですね。
本当ですね。
そう、うん、だからね、逆なんです、
うんうんうん、
外の世界を変えようとするのではなくて、
はい、
自分が変わる。
うん、
観念浄化ってそのためのツールなんですよ。
なるほど、
うん、自分が変われば縁が変わるんですね、
う
ん、
ね、そうですね、外変えるための浄化をしてますけどね、私も言ってましたけど、
うん、だからね、そうではなくて、
うん
うん、スパーッと自分が変わっていきゃいいんですね。
はい、
うん、でも人生って、
はい、
このターザンが伝をこう飛び移ってさ、
うん、
ジャングルこうやってあー言いながら進んでいってるようなもんなんですね。伝から伝え、
うん、
うん、だから次の伝をつかむ直前は、
うんうん、
持っていた伝って手放してるんですよ。
じゃあどこも持ってない状態があるんですね。一瞬
空中に一瞬浮いてんのね。
いや、
これが怖いんです。
うん、
どこ、
怖い怖い、
空中に一瞬浮いてるから
ね。
うん、でもね、この経験をしないと、
うん、
新しい展開って始まらないんですよ。
なるほどね。
だって、うん、古いツタをずっと持って、
うん、
新しいツタ届かないんですよ。
あー、そっか、だからそのニュアンスね。
そう、うん、バーン手放した瞬間に新しいツタのがパッと手がつかめるわけなんでね。
はい、
うん、自我はこれこっち怖いから、いつまで、うん、いつまでもいつまでもしがみついてんだけども。
そうですね、
そうだからね、人生のツタっていうのは、
うん、
縁なんですね。
ツタは縁、
そう、うん、だから古い縁が終われば新しい縁がやってくる。
うんうん、
うん、だからね、今ね感じてる苦しみって、
はい、
将来の喜びの縁なんですよ。
そっか、
そう、これを先に喜びが待っているわけ。
うん、
うん、だからもちろん逆もまたしかりですよ。
はい、
喜んでうまいこと言った、願望実現だって言ってると、
そう、
うん、ひっくり返りますよ。
うん、うん、確かにそういうこともあります。
そういう現象なんです。現象っていうのは、
そうですね、
うん、上がってばっかり行く現象ってないはずなんですよ、うん、
はい、
上がったら調整するために落ちてこなあかんわけ。
そうですね、
うん、だから、そういう、まあ、サーフィンみたいなもんやね。もう自分でそれがもう受け入れている。
うん
うん、それか抵抗するか受け入れてるか、
うんうん、
受け入れるとどんどん、いわゆるサーフィンみたいにこう波をね、
はい、
うまいことこうなんていうかな、乗っていけるわけですよね、うん、
あ、はい、
うん、沈むときは沈んでいく、
うん、
抵抗せずに受け入れて、
はい、
うん、じゃあ私はもう、パワハラは嫌ですと、
うん、
だから、去りますと、
うん
うん、でその代わり、仕事なくなりましたと、
はい、
うん、そこにまた新しいのがバーッと現れるんですね。
うん、
だから、どうするか、
はい、
うん、もちろん会社に訴えてもいいですよ。
うん、
うん、訴えて、パワハラやめてくれたらいいんですけども、うん、そういう方もいらっしゃるんですよ。
う
ん、うん、アリサンマークの引っ越しセンターでなんかやってましたよね。
ね、
うん、もうすごい、もう、うん、なんていうかな、もうひどい 扱いになる営業職から、どんどんどんどんその組合に入ってね、労働、
うんうんうん、
組合に入って、運動したばっかりにみたいな、
はい、
うん、もうやめろやめろみたいなことになるんですけど、
うん、
でもね、よう精神持ってたね、あの人は。もうね、本当に、ね、会社を変えようとね、どんな目にあっても辞めなかったんですよ、うん、
すごい、
うん、ほんで、裁判かなんかで、なんか勝ちましてね、でまた営業職に戻って、それでももちろん上からは嫌われてますよ、
うんうん、
もう出ていけという目でずっと見られてるんでしょうけども、
はい、
うん、それでも会社に残って、
うん
うん、どんどんどんどんこう改革していくというね、
うんうん、
そういう精神を持った方もいらっしゃる。僕は全く持ってないですね。
そうですね、
あっさりとやめてしまいますね。
うんうんうん、
いろんな、現象があるんやけども、すべて正解やん、ね、正解なんですよ。
うん、だから、
うん、Y さん Y さんの正解は何なのかを Y さん次第。うん、
はい、
うん。ちょっとでも楽な方を選ぶはずなんでね。
うん、やってることが正解なんですもんね。
そうなんですよ。だからね、堂々とね、もうちょっとさっき言ったターザン思い出してください。
うん、
一時的不安定になる。
はい、
うん、それは安定がやってくる前の不安定なんで、
はい、
うん、そういうことをね、ちょっと勇気出してね、
うん、
うん、古い縁を手放してみるのもいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。